第1週ローマ5章から8章における命の路線と死の路線。ローマ数字1。ローマ5章から8章は聖書の核心と呼ぶことができ、聖書の主題全体を具体的に、また詳細に示しています。ローマ5章17節。一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、溢れるばかりの恵みと、溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して、命の中で王として支配します。A、これら二つの鍵となる言葉、命と死は、ローマ5章から8章において繰り返し述べられています。命と死は、5章から8章で、命の路線と死の路線という2つの対照的な路線を形成しています。これは、人が神とサタンとの間の、命と死との間の三角の状況にあることを示しています。B、命の木と知識の木、死の木は、2つの路線をもたらします。それは命の路線と死の路線であり、聖書全体を貫いており、啓示録において終わります。命は命の木をもって始まり、命の水の都である新エルサレムをもって終わり、命の木と命の光と命の栄光を伴っています。死は知識の木をもって始まり、火の池をもって終わります。創世記2章9節。エホバ神は、見て喜ばしく食べるのに良いすべての木を生えさせ、さらに、園の中央に命の木と、善悪知識の木とを生えさせられた。C、命の木を食べること、キリストを私たちに命の供給として享受することは、生涯生活の主要な事柄であるべきです。生涯生活の内容は、キリストの享受にかかっています。私たちが彼を享受すればするほど、その内容はますます豊富になります。D、しかし、キリストを享受するには、私たちが初めの愛をもって彼を愛することが必要となります。もし私たちが主に対する初めの愛を離れるなら、キリストに対する享受を失い、イエスの証を失います。その結果、燭台は私たちから除き去られます。啓示録2章4節。しかし私には、あなたを責めるべきことが一つある。あなたは、初めの愛を離れてしまった。そこで、あなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの技を行いなさい。しかしそうしないなら、私はあなたのところへ行く。そして、もしあなたが悔い改めないなら、あなたの燭台を、そのところから覗き去る。7節、勝利を得る者には、神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。E、初めの愛を回復することは、すべてのことで、主イエスを第一と考えることです。私たちが、キリストを自分の生活の中ですべてとするなら、これは、私たちが初めの愛を失うことに勝利したことを意味します。F、エペソにある紹介への主の語りかけは、英語の L の文字で始まる4つの重要な言葉で要約することができます。それは、愛、love、命、life、光、light、燭台、ランプスタンド、です。私たちは、あらゆる面において、また、あらゆることにおいて、 主イエスに主意を与えて、初めの愛を回復しなければなりません。そうすれば、私たちは彼を命の木として享受します。そして、この命は直ちに命の光となります。そうすれば、私たちは日常生活の中で、また、燭台として団体的に輝きます。G、悪しき者どもの邪悪な状態は、彼らが主に来て、主を食べ、享受することをしないことです。彼らは多くのことを行いますが、来て主と接触することをせず、彼を取らず、彼を受けず、彼を味わわず、彼を享受しません。神の目にこれほど邪悪なことはありません。ローマ数字に、今日信者は小規模なエデンの園であり、霊の中に命の木としての神を持っており、肉の中に知識の木としてのサタンを持っており、思いが中間にあります。私たちは霊にいるか肉にいるかのどちらかです。私たちがいるべき第三の場所はありません。こういうわけで、私たちは思いを霊につけなければならないのです。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。A、人の体は本来純粋なものでしたが、人の堕落を通して、サタンが彼自身を人の中へと注入し、人の体は肉となりました。1、私たちの体は罪の体、また、この死の体です。罪の体は神に対して罪を犯すことではとても活発で力に満ちています。しかし、この死の体は神を喜ばせるために活動することにおいては弱く無能です。6章6節、私たちは次のことを知っています。私たちの古い人が彼と共に十字架につけられたのは、罪の体が無効にされて、私たちがもはや罪に奴隷として仕えることがないためです。3、肉は罪と死とサタンとの集会所、また複合体です。肉には望みはなく、決して改良されることができません。B、神のエコノミーのために、神は彼の知恵と主権の中で、私たちの罪深く醜い肉を用いて、私たちを強いて私たちの霊に戻らせます。それは私たちが、私たちの中での神の増し加わりによって、神の建造のためにさらに多くその霊を獲得するためです。1、法理的に言えば、サタンと私たちの肉は十字架上で一度で永遠に罪定めされましたが、神は肉が私たちにとどまることを許し、肉が私たちを助け、私たちを強いて、霊の中のキリストに戻らせ、私たちがもはや肉を頼みとしないようにします。ピリピ3章3節、なぜなら、私たちこそ割礼のものであり、神の霊によって仕え、キリストイエスの中で誇り、肉を頼みとしていないからです。3、私たちの目標は、性別や霊性や勝利であるかもしれませんが、神の目標は、ご自身を私たちの中へと作り込んで、私たちを栄光なものにすることです。しばしば私たちは困難な状況にあるとき、さらに主に開き、さらに進んで彼に立ち返り、彼にご自身を私たちの中へと作り込んでいただくようになります。4、 私たちが彼を追い求めるなら、肉という罪深い複合体でさえ、主を獲得することにおいて、私たちの助けとなります。私たちは頻繁に失敗するので、必死になって霊に戻るのです。そうすれば、このようにして、私たちはさらに多くその霊を獲得します。5、私たちの困難、敗北、失敗、落胆は、私たちを強いて、肉には望みがないことを認識させます。肉が役立つのはただ、私たちを強いて、霊の中のキリストに戻らせ、私たちを霊の中へと押し込み、必死になって霊の中へと入らせ、目を覚まして霊の中にとどまるようにさせるということだけです。エペソ6章18節。すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。6、主は私たちが勝利を得るかどうかに注意していません。主はただ一つのことだけに注意しています。それは私たちが思いを霊につけることによって、その霊としてのキリストを獲得することです。
ローマ数字3、私たちはローマ5章ではアダムの中におり、6章ではキリストの中におり、7章では肉の中におり、8章では霊の中にいます。5章のアダムは7章の肉の中で経験され、6章のキリストは8章の霊の中で経験されます。A、私たちキリストにある信者は、キリストの死を通してアダムから出て、キリストの復活を通してキリストの中へと、事実においても地位においても移されています。2、キリストの中で私たちは以下の賜物を受けました。すなわち、義と命と恵みのもとで命に至る義任を受けました。この命の中で私たちは恵みと共に王として支配し、万物を治めます。ローマ5章18節。こういうわけで、一度の違反を通して全ての人に罪定めが及んだように、一度の義なる行為を通して全ての人に命の義任がもたらされたのです。21節。それは罪が死の中で王として支配したように、恵みもまた義を通して王として支配し、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に至るためです。B、私たちキリストにある信者は実行上の経験的な意向を持ちます。私たちはキリストと共に十字架につけられることを通して肉、実行上の経験的なアダムから移し出されて、命の霊の法則としてのキリストとの有機的な結合を通して、その霊、実行上の経験的なキリストの中へと移し入れられます。8章2節。なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。16節。その霊ご自身、私たちの霊と共に私たちが神の子供たちであることを証ししてくださいます。C、キリストご自身は神の命、永遠の命です。彼が来たのは私たちが命を得、しかも豊かに得るためです。彼が命を解き放つ死を遂げて、命を分与する復活の中へと入り、命を与える霊となって、命の霊の法則として私たちの霊、思い、死ぬべき体に命を与えるのは、私たちが命によって飲み尽くされて、他の人に命を供給するものとなるためです。ローマ数字4、 私たちは命の路線にとどまるために、命の木としてのキリストを享受する道を取らなければなりません。証、私はローマ数字4の A の5、私たちの困難、敗北、失敗、落胆は、私たちを強いて、肉には望みがないことを認識させます。肉が役立つのは、ただ、私たちを強いて、霊の中のキリストに戻らせ、私たちを霊の中へと押し込み、必死になって霊の中へと入らせ、目を覚まして霊の中に留まるようにさせるということだけです。について明かしします。私は特別集会や通常の集会で頻繁に主に照らされ、その都度今後は主の御心に従ってもっと主を愛し、自分の生活を変えようと決心しました。しかししばらくするといつも何も実行せず、古い生活のままでした。最初は自分自身に、お前は何をやっているのかと叱責しましたが、何の役にも立ちませんでした。これらの具体的なことについてはあまり覚えていませんが、肉は何の役にも立たないとの感覚は明瞭に覚えています。その後、聖書のライフスタディの助けにより、肉は罪、死、サタンの集会所であり、神のエコノミーに徹底的に反対しており、神のエコノミーの遂行について全く無力であることを知るようになりました。私は次のように祈りました。主イエスよ、私の肉は改善不可能です。肉の存在意義は、私が自分自身に完全に失望して、私を強いて霊に向かわせることだけです。私はあなたの召しに応答し、御心をすぐに実行したいのですが、私にはそれを遂行する力がありません。私はちょっとでも油断して肉に頼ると失敗してしまいます。私は思いを霊につけ、あなたにだけ依存します。あなたを愛することにおいても、私は自分に頼ることはできません。あなたの愛に新鮮に触れなければ、私は弱いので、あなたを愛することができません。以前私は自分に頼り、あなたを愛そうとしていました。そして失敗すると大いに失望しました。今私は失望すらしません。もともと私の肉は、神のエコノミーについて何の役にも立たないのです。私は必死になって、あなただけを見つめます。あなたご自身に触れ続けさせてください。そうすれば私は神聖な分与のもとで歩むことができます。肉の度重なる失敗のゆえに、私はこのように祈ることができました。結局、肉は私を助けて主だけを見つめさせました。ビジョンと献身を更新し、神の定められた道を実行する恵みを得る私の秘訣は、このような祈りの中で必死になって主の御言葉を用いて主だけを見つめることです。